おはようございます。それでは、お座りのままで礼拝備えの賛美歌355番を歌いましょう。 より2008年11月30日後端節第一手術の礼拝を始めます。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄、聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。父なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは中方の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、我が子は皆を愛せさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者の我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪へ救い出したまえ、人の力と栄えとは限りなく感じのものなればなり。アーメン。講読文第44番ルカ伝一章を講読いたします。講読文は教会備え付け賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。ホンベッカナ、主イスラエルの神、その民を顧みて贖いをなし、これぞ古より聖預言者の口をもて言いたまいしごとく、我らの先祖に憐れみを垂れ、その聖なる契約を覚し、
我らの先祖アブラハムに
我らをアダの手より救い、生涯主の御前に。幼子よ、汝は意図高き者の預言者と唱えられん。主の民に罪の許しによる救いを知らしむればなり。この憐れみによりて明日の光上より望み、我らの足を平和の道に導かん。賛美歌の546番を歌います。どうぞお座りください。しばらくの黙想の後、僕は祈祷を捧げます。恵み深き神様、朝夕の寒さが日増しに厳しくなってくるこの頃です。そんな中、何よりもあなたによって健康が守られまして、今朝も私たち一人一人がこの会堂にこうして集められましたことを心から感謝いたします。そしてあなたのお守りのうちに、この過ごる一週間を希望を持って過ごすことをできましたことを感謝いたします。その一方で、 師走を迎えようとするこの慌ただしさの中に、ともすればあなたのお知らせを忘れてしまっている私たちがありましたことを告白しなければなりません。どうかお許しください。慌ただしい毎日ですからこそ、この時この場にあってあなたの言葉をもう一度謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。希望にあふれるクリスマスを迎えるために、私たちは準備を始めております。日本国内にもいろいろと悲しい、あるいは理解の難しいニュースが多い毎日です。また世界に目を向けるとき、各地で繰り返されるテロなど、平和の実現の難しさを感じる毎日です。そうでありますが、あなたは私たちの罪をあがなうために、救い主であるキリストをこの世にお送りくださいました。また、この世を平和に導くためにキリストをお送りくださいました。このあなたの大いなる営みに思いを馳せるとき、大きな希望と言葉で表すことのできない喜びが与えられます。この希望と喜びを世界中の一人でも多くの人たちと分かち合うことができますように、私たちのクリスマスに向けてのこの準備を祝してください。私たちは今日臨時総会を予定しております。遠藤牧師と共に歩んでまいりました4年と8ヶ月の歩みを、その歩みに対するあなたの導きを感謝いたします。そして今一度その月日を振り返り、その上で次年度からの私たちの歩みについて議論をする予定でおります。どうぞ最初から最後まであなたがこの場にご一緒くださいまして、御心にかなった結論が得ることができますようにお導きください。高野原教会の今後を祝してください。さまざまな理由で今日はここに集うことのできなかった仲間があります。あなたがそれらの兄弟姉妹と共にいらして、この1週間をお守りください。とりわけ病気のために、また高齢のためにここに集うことのできなかった方々についても、どうかあなたがそれらの人たちと共に歩んで差し上げてください。慰めて差し上げてください。またその人たちの介護看護をなさっている方々の苦労を顧みて、あなたが勇気づけて差し上げてください。今日これからお話してくださる遠藤牧師を強めてください。そして遠藤牧師を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。この感謝と祈り、ここに集まりましたお一人お一人の願いと合わせて、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。それでは差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌の97番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はイザヤ書2章1から5節までとヨハネ黙示録21章の1から6節までです。
アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて幻の見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げ、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整え、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新くすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。また私に言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。
今日からアドベント、対抗の時を、持つことになります。週報の裏にも書いておきましたけれども、ラテン語のライリンという言葉から、来て、そして、11月30日に最も近い主日から、降誕日の前日、ですから25日の前の24日までの約4週間、私たちはこの対抗の時を、過ごします。そして、そこにも、新しく調べた文献で書いておきましたけれども、どうも伝統的には最初の二つの主日は、キリストの永遠の支配と再臨の約束を強調するということが書いてあり、また今回選んだ聖書日刊も、イザヤ書のところが出てきましたので、それと掛け合わせて考えると、アドベントに実は私たちが救い主を待ち望むこの時に、しかし示された聖書はむしろ世の終わりについてでありました。別の聖書の箇所を選んで逃げるというと変ですけれども、違うところをすることもできたのですけれども、やはりそこに示された聖書の箇所から一体何を私たちに語ろうとしているのか、そのことをご一緒に見ていきたいと思っています。アドベント、待つという時とも、子供たちに言いますけれども、誕生、神が私たちと共におられる、その神の誕生、そして神がの子、御子の誕生というのは、神が私たちと共にこの地上におられるという、肉体をとって私たちと同じように食事をなし、 また時に人とぶつかり合ったり、また慰め合ったり、涙を共にし、笑いを共にし、そういった人間と人間としての関わりをその誕生によってイエスは成した。ですから、その救い主が生まれ、私たちと共にいてくださること。その生涯がどのようなものであったのか。また、生涯の締めくくりに十字架という当時のローマの刑の中で最も忌まわしい刑につけられたその方。なぜ神が私たちと共におられるのに、彼は十字架に向かわなければならなかったのか。そしてまた、その十字架の後の復活。私たちはただ誕生を待つだけではありません。その誕生によって示された恵み、そしてその後に生涯があり、十字架があり、また復活があった。そのことを本来、週ごとに私たちは確認していくわけです。でも特にアドベントの時期にはその救い主が来られることを待つ。また同時に先ほども紹介しましたように、キリストが永遠に支配をされる。また再び来られることを約束された。再びキリストが来られることを最も顕著に表しているのが終末の記事です。木曜日に子供たちと、いつも3歳児の保育をしているひまわりグループのお母さんたちが、どうやら、新学生が聞いてきたようなんですけれども、終末、遠藤先生、すごい話をされるんかな、聞きに行こうかなと思って今日 見られておられないので来られなかったと思いますけど、でも終末について、書いているということは、今の一般の方にとってもかなりこう 興味があるというんでしょうか。それは今の時代がまさに、金融や、環境破壊、さまざまな出来事があたかも終末がこうやってくる、終末といっても終わりがやってくる、世の終わりがもう迫っている、そのことを表しているのではないか。そのような出来事が次々起こる中で、多くの人が終末が来ることを恐れる。その恐れの根底には、終末がやってきた時に自分が裁かれるのではないか。こう語っている私も、この終末のことを調べ、また、いわゆる地獄とか煉獄の話を調べていくとですね、とても恐ろしい文献が、いくつか出てきました。中には、外典の、パウロの、黙示録という、書物があって、これは内容がおどろおどろしいので、あまり紹介しませんけれども、しかし、その中に、火の川にですね、投げ込まれる人がいたり、そしてお腹を裂かれる人が出てきます。どういう罪を犯した人かというと、神の言葉をしっかりと伝えなかった祭司が、そこで裁かれるということで、我が身をそこに重ねてですね、あ、自分ももしこんな終末が来たらこのような目に遭うのかもと、そういうふうに思ってあたかもそういうことが起こりうるのではないと、ないかと、それをこう信じ込ませるような文献が、ありました。その文章の締めくくりには、パウロ自身がですね、あまりにもこの、書物は恐ろしい、だから、家の壁の下にこうしまっておいたという記述が出てきます。使徒パウロですらこの内容は耐えられないということでですね、壁のこう下にこう埋めておいたと。で、その締めくくりには、パウロよ、私は家の壁の下に埋めておくためにお前にこれらのすべてのことを示したのではない、人々がそれを読んで真理の道に立ち返るよう、彼らがひどい苦痛を受けないで済むよう、それを人々に明らかにしなさいと書かれていました。内容はとてもおどろおどろしい内容です。しかし真の意味合いは、これを読んで生きているときに、あ、こんな風にならないようにということを私たちに示すため、そして正しい道、 私たちが神様から示された本当の正しい道に立ち返れば、このような目には合わなくて済むと。まあ、これがこの書物の意図していることです。まあ、しかしこれがもし聖書の中に入って礼拝の中で順番に読まれてきたときに、私は戦々恐々として、特に祭司が裁かれるところでどんな話を自分はしたらいいのか、まあ、そんなふうなことをまあ考えた。ですから当然私も含めて人々が恐れる、それは終末が来たときに自分が裁かれる、そしてその裁きがあたかもこういった地獄的な思想の背景にあった文献のようなものに書かれた通りになされるのではなかろうか。昨日こんな嘘をついた、おとついこんな嘘をついた、ある、料理研究家の方が、自分たちはお昼に、グルメツアーをして、家に帰ると冷凍庫から取り出した食事をチーンとして、そしてお皿に盛り替えて、お父さん今日いいもの作ったわよと言って嘘をついて出す、そういう、まあ、細かい、つまらないかもしれませんが、しかしそういう嘘の数々が、もしこの地獄思想の背景にあるような文献のようにですね、全部書かれていたら、もう私たちはそれこそこの終末を耐えることはできない。ですからそういう私たちに恐れを抱かせるような出来事があるごとに、私たちは終末の足音が聞こえてくると、こう恐れを抱くわけです。しかし私たちはその文献が参考にはしている、しかし本来はそういうことが書かれていない聖書に基づいて、聖書は一体終末をどう描いているのか、また終末とは一体何を表しているのか、そのことを私たちは謙虚に学び、またその中からいわゆる地獄思想の背景に、そういったものを背景にする文献とは全く違う聖書の終末の観点を私たちはもう一度学び直し、そしてそこから神のメッセージを聞き取っていきたいと思うのです。今日は3つの、時代が出てきます。イザヤ書、これは紀元前の750年あたり、700年から、紀元前500年あたりまでのイザヤが書かれた時代背景、特に前半の部分はアッシリアという国がイザヤのいた南の、王国、ダビデの後分裂した南の王国に住んでいた預言者イザヤが、すぐ隣の北の王国がアッシリアという国に滅ぼされていく、もう兵隊が喉元までやってくる、そのような記述がある、中でですね、終末はもしかするとアッシリアによってもたらされるかもしれない、そのようなもう目の前にこう兵隊が迫ってきている、自分たちの仲間が殺され、また捕虜として連れて行かれ、また自分たちが礼拝の場所としていたエルサレムの礼拝所のもうすぐ前まで兵隊が押し寄せる、まあ、そういった中で描かれたものです。ですから一つ目のイザヤ書の時代背景は、そのようなアッシリアという明確な敵が隣の国を滅ぼした、多分これも前に言いましたし、京都側の人には申し訳ないですけど、この教会で例えれば京都の木津川市まで敵が攻めてきて、もうすぐ奈良市に入る、まあ本当200メートルぐらいですけど、でもそれぐらい近くに敵が来ている時に書かれた。二つ目の時代は黙示録です。これはイエスが十字架にかけられ、また多くの人たちが殉教した後、だいたい90年から110年ぐらいの間、まあ別の文献には、まあ、大体96年ぐらいの、皇帝によるローマの迫害が背景になっているとされていますけれども、要は支配者ローマの迫害が厳しくなったこと、さらにもともと仲間であったユダヤの人たちが自分たちとは一緒にやっていけない、 自分たちの街道にもあなたたちは来てもらっては困るということで、ユダヤ教徒たちもキリスト者たちを、まあ、仲間外れにしていく。そしてローマが本格的な迫害をなしていく。ですから黙示録の背景にはローマ、そして仲間であったユダヤの人たち、信じることのできない、キリストを信じることができないユダヤの人たちが自分たちの敵として自分たちを十字架につけようとやってくる。当時の迫害の事柄を書いている文献の中にこのような記述がありました。殉教者の棺を主の晩餐の食卓として礼拝をしたと言われている。あまりにも迫害が激しかったがために殉教した者を、その遺体を運ぶ棺を自分たちの生産、その晩餐の食卓にせざるを得ない、それほど迫害が厳しかった。死者と共にその食卓をなすという、死がまさにこう間近に迫っている、そのような様子が黙示録の端々に伺われます。もう一つ黙示録を読むときに一つだけ紹介したいのは、バビロンという言葉が出てきます。時代的に言うとバビロンが出てくるのは紀元前500年ぐらいですから、それが黙示録の時代にバビロンが滅びるようにという祈りがなぜ出てくるのか、それは実はローマがというふうに書きたかった。しかしローマの支配があまりにも激しいがために、ローマが滅びるという文献、言葉を書いたり語ってしまうとすぐに迫害に遭ってしまう。ですからそこはぼやかすような形でバビロンと書いています。しかし黙示録を読んでいくと、バビロンの滅びを祈るところ、そこには目の前の敵ローマに対する、何とかして神様、今の状況から救ってくださいということが伺い知れます。そして三つ目の時代、これは今です。私たちの今、私たちが直面している様々な課題、特にこの1年2年ぐらいでたくさんの課題が私たちの前に出てきました。先日の総年会でも、終末論と、環境のことを発達していただいて、本当にたくさんの、反応があって、私たちの今のこの時代が本当にどういうふうに向かっているのか、国が混迷して、また世界各国で様々な暴力や戦争のこの匂いがする中で、私たちはこの時代をどう生きるか。少なくとも私たちはこのイザヤの時代、そして黙示録の時代から私たちは学び、そして今日の私たちがどう生きるのかを、そのヒントを得たいと願います。まずイザヤ書を見ましょう。イザヤ書の2章、2節のところに終わりの日にと書かれています。これが、イザヤの描く終末です。その終末の様子は、目の前に来ているアッシリアのその事柄を念頭には置いている。しかし文章を読んでみると、主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来ている。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。世の終わり、終末、その日に人々が成していること。それは、神が住まうとされたエルサレムの神殿、礼拝する場所、そしてその丘はしっかりと立っている。人々がそこに向かっていく様子、すなわち終わりの日に人々はその神の いる場所に集まってくる。3節後半です。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。週末の日がやってくるときに私たちが歩むべき道、それがはっきりと示される。ですから人々は神殿への道のり、神様を礼拝する場所への道のりを彼らは歩んでいった。私たちはこれから救い主が誕生するその道のりをもう一度歩み、しかしその先には十字架への道のりが示されています。ですから終わりの日に何か特別な道を私たちが行かなくてはいけない、そうではない。むしろ私たちが週ごとに示されたその主がおられる場所、その場所を目指して週末の日もまた歩みをなす。そしてその週末は先ほど紹介したおどろおどろしい、地獄的な事柄とは全く違って4節、主は国々の争いを裁き多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。旧約聖書に顕著なダビデのような王様を待ち望む人々、しかしイザヤ書は平和の王、人を殺すその武器であった剣や、またイエスの十字架の脇腹をついた槍、それを私たちの命を育む糧である食卓を整えるすきや釜にしてくださる。すなわちその裁き、神が週末の時になされる裁き、それは平和をもたらすためになされる。戦争の最中、人々の死が目前に迫るその最中で、しかしイザヤが神から与えられたその週末の様子、そこには平和が示されていました。次に黙示録を見ましょう。黙示録の21章、黙示録はこの21章ではいわゆる新しい創造、神様がその終末の時になされる新しい創造が一つのテーマとなっています。一節から、私はまた新しい天と新しい地を見た。最初の天と最初の地は去っていき、もはや海もなくなった。さらに私は聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを離れ天から下ってくるのを見た。新しい天と新しい地が創造される。そして海がなくなる。天地創造の初めに神様がなされたこと、それは天と地を分ける、地上と海を分ける、もともと一緒になっていた一つのものをこう分かたれるというのが最初になされた天地創造の技です。しかしここではその分かたれたものがもう一度こう結び合わされる。ちょうど二節に着飾った花嫁のようにという言葉があります。たまたま、昨日結婚式が行われ、そして二人が、神がこう結び合わされるそのことを確認する、結婚式を持ちました。本当に素敵な、お花、そして高 くさんの人たちが祝福の祈りを持って集った。その結婚式の中で神がバラバラであった人たちを集め、またバラバラに生活していた二人を結び合わされる。黙示録の記事もまたその花嫁、神のもとを離れて花婿が花嫁と共に住まおうとされる、そのように例えているわけです。さらに3節括弧のところから、見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない。最初のものは過ぎ去ったからである。一つ飛ばします。また私に言われた、6節。ことは成就した。私はアルファであり、オメガである。はじめであり、終わりである。乾いている者には命の水の泉から値なしに飲ませよう。アルファとオメガ、始まりと終わり、創造とそして終末、これらすべては神様のみが支配することができる。そしてその終末が訪れるとき、それは恐ろしい裁きと地獄のようなところでなされる事柄ではない。むしろ花嫁と花婿が結婚をするその場所のような、むしろ祝福の宴がこれから行われる。さらにそこには遠く離れておられたとされた神が私たち人間と共に住む、宿る。創世記の初めに園から追い出された人間、神に背き罪を背負って園から追い出された私たちが、この終末の時にはバラバラであった二人の人が結婚によって結びつけられるように祝宴が用意され、そして神と人が再び共に住むことができる、そのような事柄が終末には用意されているのです。私たちの苦しみや悲しみを表す涙を神自らがその手によって拭い取ってくださる。すなわち私たちの苦しみ、悲しみ、それらすべてを取り除いてくださる。祝宴のような形で、祝福に満ちたその場所で、その終末はなされます。終わりという言葉、テロスという言葉が用いられています。これは、いわゆるアルファとオメガ、その始まりと終わりという意味合いと同時に完成するという意味合いが込められています。ですから、黙示録が語っているこの終末、それは恐ろしい、有名なのはバチカンにミケランジェロが書いた最後の審判ということで、地獄に落ちる人たちと天国に行く人たちがものすごく分けられる、そのような、風な書かれ方をします。しかしむしろ黙示録は祝宴と、そして神が私たちと一緒にいる、そのような事柄、すなわち終末というのは神が創造され、そして私たちにこの地上を託され、また御子を下され、 十字架と復活によって神の永遠の贖いを私たちに示された、その事柄が完成するのである。ですから私たちは喜びと、あたかも結婚式の祝宴のような形で、ただ神が私たちを迎えに来てくださるのをお待ちする。何一つ週末を恐れることはない。地上に生を受けたイエスの一つの口癖は、恐れるな、でした。なぜなら神が共におられるから。神は初めにおられ、そして今おられ、そしてやがて来る再臨の時にもおられる。神が共にいるから恐れるな。またイエスは、明日のことを思い煩わなとも言いました。私たちが自分の裁きを、自分の罪を数え立てるような裁きがなされるかも、そのような明日のことを思い煩わう必要はない。なぜなら救い主主イエスキリストは、私たちの罪の贖い、許しのためにこの地上に来られた。私たちの罪を描くとされたその証文を破棄するために、十字架によってそういったものをすべて拭い去ってくださる、そのためにイエスは地上に来られた。そして十字架につけられて、新しい復活によってそのことがなされたことを私たちに示しているのです。ですからイエスによってすでにやってきた神の贖いと許しの出来事、私たちはそれを知っているのですから、たとえ世間がどれほど騒ぎ立ち、そして教会以外のところに救いがある、こちらの方がもっと救いがある、そのような事柄に惑わされない。神はすでに救いを約束され、十字架によって罪は贖われました。ですから裁きを強調する、そのことに恐れを抱く必要は全くありません。むしろ私たちは週ごとに賛美と祈りをなし、また聖書から御言葉をいただくためにこうして集い、そして神の約束をもう一度確認する。そこには創造の始めからおられ、イエス・キリストと共に地上に共におられ、そしてたとえ週末その完成の時がなされた時にも必ず私たちと共にいてくださり、そしてそこに祝宴の時を用意してくださる神が私たちをしっかりと待ち、贖い取ってくださる。そのことを私たちは信じ、自信を持って今日からの一日を歩んでいきたいと願うのです。お祈りをします。神様、天変地異が起こったり、戦争が起き、またこれまで自分たちがより頼んでいた様々な事柄が崩れ去っていくとき、私たちはあたかもあなたまでもが私たちから離れてしまう、そう思い不安の中に陥ってしまいます。週末を必要以上に恐れてしまいます。しかしあなたがなされる週末の裁き、それは不当に扱われたものを正しく扱い、また戦闘状態にあったものを平和に導くものであることがイザヤ書に示されています。またその週末の様は 地獄のようなところではなく、むしろ祝宴の婚礼の場所、そのような場所であるとも黙示録が示しています。どうか私たちは御子イエスキリストの生涯とその十字架とその十字架によるすべての罪の贖いをしっかりと胸に受け止め、そしてもし私たちの前にあなたの裁きが用意されていたとしても、主がその贖いの力をもって私たちを救いの方に導いてくださる、そのことをどうか私たちは信じて心に平安を持って日々を過ごしていくことができますように導いてください。この祈り、集まりました一人お一人の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは差し支えない方をお立ちいただきまして、賛美歌の294番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御祭典の父なる神様、今日も健康を与えられ礼拝を守ることができましたことを心より感謝いたします。ただいま捧げましたもの、神様の御用のためにお持ちください。この祈り、尊き主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。
今日は誕生者、それから診断者がおられないんですけれども、昨日、結婚式を挙げました、三好真嗣君、それから、三好智恵さんなのかな、2人から、お礼と、それから、少しご挨拶があるということですので。
昨日、ここで結婚式と披露パーティーをさせていただきました。非常に僕も、友恵も慣れ親しんだ場所での結婚式とパーティーだったので、自分たちの結婚式パーティーとか言うんじゃなくて、本当にみんなで愛さん会をやっているような感じで、すごい楽しく過ごさせていただきました。それも皆さん の日頃 のお世話になったこととお祈りのおかげだと思ってます。どうもありがとうございました。
2人は本当に昨日までの歩みで、皆さんに導かれた、そして、全員をお呼びできなかったこと、本当に申し訳なく思っていたということですけど、でもそれは、もう仕方がないしですね。それよりむしろこれから2人はこの場所に、留まりますので、週ごとに、一緒に、2人を祝福してですね、これからの歩みを共にしたいと思います。もう一度拍手で。
それでは、週報に従いまして、牧歌報告をしてまいります。まず礼拝後の集会ですけれども、ご案内のように、臨時教会総会を予定しておりますので、ぜひお残りいただければと思います。何かのご事情でおいでいただけない、お残りいただけない場合は、ぜひ委任状をご提出いただきますようにお願いをいたします。今週の集会等ですけれども、まず12月の2日火曜日、教区婦人会連合のクリスマスバザーが予定されております。それから12月3日が朝10時半から聖書講座で、夜7時には晩祷会が予定されています。 12月4日の木曜日9時からひまわりグループの延長保育があります。土曜日6日ですけれども街道清掃日ということで、ご担当の皆さんどうぞよろしくお願いをします。遠藤牧師の予定ですけれども4日の木曜日が、午後が面会日となっております。それから、次週手術ですけれども対骨体に手術12月の7日になっております。どうぞお集まりください。礼拝後の集会として、聖歌隊の練習それから定例役員会が予定されております。また、4時から、南大阪教会で、工藤直子さんの安修礼式がございます。それから集会行事の予定ですけれども12月の13日土曜日に、同社京田辺聖書集会の、クリスマスが予定されています。それから14日の日曜日に、大掃除を予定しておりますのでどうぞお覚えください。21日がクリスマスの聖餐礼拝になっておりまして、23日が CS の子供クリスマス、それから24日の7時半から、クリスマスのイブ礼拝がという形になっております。どうぞそれぞれお覚えください。それからお知らせぐらい参りましてお知らせですけれども、ピーターパンの長年のボランティア活動に対してですね、奈良県の知事賞が贈られるということでして、これまでのご奉仕に感謝すると同時に、喜びを皆さんともに分かち合いたいというふうに思います。それから、下の方ひまわりグループの募集をしておりますのでどうぞ、お覚えください。私のこれ以上ですけど先生、はい、それでは、グリーティングをお願いします。前後左右の皆さんと名前の交換をなさってください。それでは、差し支えない方をお立ちいただきまして唱詠の541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいというふうに思います。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人一人と共に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
すみません、皆様、あのお借りのところですけれども、あの前の方にあのお花がちょっとありまして、よろしかったらあのお持ちいただければと思いますので、お家に飾っていただければ。
それと、裏の方にもありますので、皆さんお花をお持ち帰りください。祝福の意味でお持ち帰りください。
すいません、総会をそろそろ始めたいと思いますので、現住梅山会員の方、それから、梅席を希望される方、どうぞ中の方に、お入りください。教官以外で梅席をされる方はできれば2階の方に、上がっていただくと、数えるときにあれですからお願いします。
懇談会はもう
献金作業で2回目で、竹村さんは献金作業してました。
人数が、あ、それでは、人数が確定しましたので、委任状が20通、それから、出席者が45名です。で、今、現住陪審会員の数が138名ですから、5分の1の、教会規則の26条では、現住陪審会員総数の5分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができないということなので、5分の1を超えておりますので、この総会の成立を宣言いたします。それではまず初めのお祈りをさせていただきます。神様、私たちはここに呼び集められ、そして共に礼拝を守り、またこうして午後のひとときをケアする兄弟姉妹とともに臨時総会のこの場に呼び集められました。牧師のその任期を延長することについて皆さんにお諮りし、またその中でさまざまなご意見を伺うひとときとなさせてください。この教会をあなたがこの地に建てられ、またその技を継続していく私たちの大きな使命が、今日の総会を機にもう一度お一人お一人の中でしっかりと受け止められ、また教会一人一人が自覚を持って、自らもまたこの地域の福音宣教のために働くものとなさせてください。そして共に協力し合いながら、一人でも多くのあなたを必要としている友の上に御言葉の糧が届けられますように導いてください。またこの教会に足を運んだ兄弟姉妹がその中であなたによる豊かな恵みと祝福を受け取ることができますように導いてください。この祈りを会の始まりにあたりまして、皆さんお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それではお手元の、総会資料をご覧ください。もう少しこれまでの、4年半の歩みについて、なんていうかまとめたものを準備したかったんですけども、なかなか、今月さまざまなことがあって、そこまでには至りませんでした。ですから、議案としてはそこに書かれておりますけれども、遠藤裕二牧師、私どもの主任担任教師任期延長に関する件、で主任担任教師の任期を、5年間ということで、最初に来させていただきました。この、2009年の3月末をもってその任期が、切れます。ですからその、次年度以降の事柄を、どうするかということで、3月の総会の時に、その質問があって、私自身アメリカでの論文を残しておりましたので、そのことが気がかりであったこと、それから自分自身が本当にここに使わされてこれからの歩みをなすのが神様の御心かどうか、そのことも含めて一度2週間ですけれども離れる機会をさせていただき、その中で
まあ、論文に関してはまあ、この教会での仕事をしながら書くということはとても、簡単なことではありませんし、まあ、中野先生がそのことを理由に5年で、辞められたということも伺っております。しかし私はやはり神様がここに使わされた、と信じておりますので、この場所でもちろんこの後皆さんのお話し合いの中で、まだもう5年、その任期を継続して、神様の御言葉の取り次ぎの技、そして、歌手一同とともにこの教会を、神様の御栄を表す場所として、より良きものに整えていくというその技を、認めていただければ、もう5年間、契約を延長させていただいて、そしてまだたくさん、僕の中でもやり残したというかまだまだ、これをしようと思ってできなかったことも、ありますし、また、これまでの歩みの中で、特に最初の2年ほどはもう慣れるのに大変でありましたから、やっと落ち着いた、この時にですね、これからまた新しい牧師を迎える、もしくは私も、他のところに、行くということを、考えた時にやはり、5年もう一回、継続させていただいて、もちろん足りないところはたくさんあると思いますけれども、そこは、役員の方そして皆さんに補っていただいて、その中で、これからの新しい5年間も皆様と共に、お過ごししたいと思って、契約の延長を、臨時役員会の時に申し、出ました。ただそのことが遅くなったのは私の論文の手続きとかそのあたりで、思った以上に、その内容を進めることができなかったことが原因でありますので、私の全くの、なんていうか、自分自身の至らなさのゆえでありますので、それ役員の方は、もう9月の段階で臨時総会という話が出てたんですけども、もう少しだけ待っていただいて、今回このような、少し時期がクリスマス前の時期になったこと本当にお詫びさせていただきたいと思います。はい、それで、任期に関しては、この間の、臨時役員会の中で2009年4月1日から5年間、それから社議等の条件、これまでこのまま、継続するということで、参考までに、教区の社議基準というものをプリントしておきましたので、1年につき、金属給が7000円ずつ、月ごと、アップしていくという、それ、以外は特に、そのものを見ていただければと思います。はい、それからできれば、教会の、主任担任教師の、任期のことですから、牧師が、ここにいると、話しにくいこともあると思いますので、一旦退いて、仮、議長を立てて、その中で、皆さんのご意見を伺って、そしてその、伺った後もう一度私が戻ってきますので、そこで今回の議案は、その5年の延長を承認するかしないかというそのことで、ありますから、その決を取りたいと、思います。今までのところで何かご質問とか、それからもっと喋れると、
はい、議事に入る前にですね、今日は議題になってませんからね、それをどうも止まらわけじゃないですけどね、せっかく臨時総会を開いて、そしてその台所直すからという臨時総会になりましたもんね。でそれと今日の牧師のことで変更されましたもんね、はい、それはだから一体役員会がですね何やってたのか、やっぱ役員会がね全然機能してないと思うんですよね。だからそれは牧師の責任だけじゃなくてね、
はい、
牧師は一生懸命謝っておられるけどね、そのことは牧師がね、やっぱ役員会が機能してないわけですよ。だからこれはね、やっぱりね、役員会が機能されるためにはね、何が必要なのか、もってみんなで考えなきゃダメなんですよね。だからやっぱりね、皆さんいろいろ意見があるだろうけども、やっぱり任期がね、2年して2年休むっていうのはね、
性はなくってね、誰でも責任が取られないような、そういう役員会開いてますからね。で、おまけに役員出てくるのはもう日替わり交代みたいにしてね、働きたくて何もわからない。だからそんなんじゃね、教会はね、落ちませんよね。だからこれはだから私は前から言ってるんですけどね、2年やって2年休んでたらそんなことはないってですね。だからこれやっぱりもうちょっとですね、これを機会にですね、真剣に討議してほしいですよ。できたらだから本当のあの3月4月の総会にですね、その役員会の問題について、役員の選挙についてですね、もう少しちゃんとしたあの改正案といいますか、なんかそういうものですね、やっぱりみんなで討議した方がいいと思いますよ。ちょうどいい機会ですからね。やっぱり非常に無様ですよね。いっぺん決めながらまた牧師の任期なんで、もしこれでねですね、あの通らなければ牧師は3月に辞めるでしょ。で、あと僕でやるのかっていうのはでしょ。そこまで考えてね、やってるのかどうかですね、僕は非常に疑問に思いますからね。なんかなあなあなあなあでね、今は牧師やりたいみんなやらしといたらやらないかっていうかね、そんな問題じゃありませんからね。僕はだからこれはあの議題じゃありませんからね。特に僕はあのそういう意見を述べさせていただきます。
ありがとうございます。ぜひあの私もあの久崎さんがおっしゃることに、まあ、あのもちろんいろんな意見があって、役員会の中でもあの役員の選挙、それから任期について、これまで、4年半いた中で、何度も、役員会で、出ました、まあ昨年度までの、役員会の中では、まあ、やはり現状その、まあ、30回以上出席の方にお任せするというか、まあ、30回来れない方に任せるというのはやはり、どうだろうかということで、まあ、今までのその30回ということ、それから、まあ、2年、やって2年休む、これも、まあ、私もあの来て早々あのやはり一貫性がどうしても議論の積み上げができないので、そういう意味ではあの2年して2年休むというのは、少し、困っることが、いくつかありました。まあ、ただ、今それについても役員会で、まあ、議論はしております。ただあのもし皆さんがそれで構わないということであれば、その後の、まあ、牧師の、その任期というかこの、議題と、それから、まあ、役員についてのご意見もこの場で、まあ、伺ってですね、せっかく小崎さんおっしゃっているようにですね、皆さんの意見を伺った上で、それをあのここで決は取れませんけれども、しかし、まあ、役員会の方にそれをもう一度持って帰るということは、私はあの、これだけの方が集まっておられるからいい機会ではないかと思います。それは皆さんはよろしいですか。そのことについては議場は、異議ありませんか。はい、それでは、議題の方に入りますけれども、私がいないあれなので、役員会の方で、一人役員からあの仮議長を出すべきではないかということで、私の方あのこの役員会の方としては、鍋島幸男さんに仮の議長をしていただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。はい、
ちょっと、はい、僕先生がおられる時にちょっとね、
はい、
あの言わないかんので、
はい、
総括やらんって言われるけどね、はい、その総括聞かなきゃね、牧師でいいのかどうかわからんじゃないですか。それからもう一つは、牧師は何かやりたいやけど、何がやりたいのかね、それを言わなきゃですね、私たちは何も言いようがありませんじゃないですか。
はい、わかりました。まあ、あの口頭ですけれども、4年、まあまあ、まだクリスマスが終わってないので今年度の、総括というのはちょっと難しいと思っていますけれども、まあ、今まで、私が来てから、まあ、行った、こと柄ですが、まあ、まずあの新学生をあの、まあですね、今まで 4名の新学生をお迎えすることができ、それで、2名の方を、まあ、牧会に、まあ、学校とそれから教会にお送りすることが、まあ、できた。もちろんそれは三好先生、それから中野先生からの継続したことではありますけれども、一つ特徴的なことかと思います。それから30周年の記念誌、それから記念行事を成したことでしょうか。それから、まあ、タイのワークキャンプを 後前者と思うんですけれども始めたこと、それから、個人的にやはりひまわりグループと、ピーターパンが、少し、勢いがなくなってきたところですけれども、それを、この4年間で、まだこれからいろいろしなければいけないと思いますけれども、その地域に対する意識を、皆さんに考えていただく機会を、少しは持てたのではないかと思っています。それから街道建築の事柄、なかなか前に進まなかったし、今もまだ街道についてはまだまだ、クリアしないといけないことがたくさんありますけれども、その、準備を、してきたことがあります。それから生産について、の学びについても、この間の流れとこれや、一泊紹介でなしましたけれども、やはりこれも結論を急ぐことは私の方ではありませんので、教区の、動きに合わせて、謙虚に学ぶということ、それから、資料を今いくつか集めてますので、それを、皆さんと一度、シェアするような、事柄を、継続的にできればということを考えております。それから、いくつかの個別の相談や病床の方の、訪問、それから、葬儀のしおり、それから、葬儀についての段取りを整えたのは多分、私になってだいぶ変わったのではないかと思います。それから、これも見えないことですけれども、名簿を今電子化して、だいたい信頼者の、約1000人ぐらいですか、名簿を今 作りつつあります。それから、強制について最初に呼ばれたときに、現状を維持してほしいというのが一つの言葉でありました。ですからできるだけ現状を維持するということを一つ念頭において、80名前後の強制を、少なくとも4年間は保つことができました。で、大阪教区って今、中野先生がよく20番と言っておられましたけど、今13出席者の数でいうと13番目、京都で数えると14番目、この別に順番はあまり関係ないとは思いますけれども、そういういわゆる強制を、現状維持をしているかなという感じ。それから、あと私がもう一つ招聘の時に言われたのは、今まで牧師主導の教会であったということ、それで牧師が変わるたびに教会の土台が揺らぐようでは困るのではないかということでしたので、できるだけ牧師がなんていうか引っ張ってですね、次から次へとその命令、上から命令するのではなくて、役員会とそれから皆さんと一緒にそういうことを、一緒に作っていこうということを、しました。ですから当初はやはり指導力がないとかリーダーシップがないと随分言われましたし、私自身も自分で、これとこれと言った方が早いかなと思うことはいろいろありましたけど、でもそうするとやはり牧師が全部やって、また牧師がいなくなってすぐに、5年で牧師がいなくなり役員が2年で変わるという、そういう体制のままでは教会としてはやはり良くないのではないかと思ったので、できるだけ、そういうなんていうかリーダーシップを取っ、リーダーシップはもちろん取りますけれども、しかしできるだけ皆さんと話し合いの中でということをしてきました。その中で一つ総年会が、若い世代の人たちが昨年度から、夕べの集いを始め、総年会が、青年が今度、同志社の進学部の学生が今出川に行ってしまうということもあってですね、総年会が自分たちがこうリーダーシップを取らないといけないと、それが若手の世代の方たちがその意識を持ってくださって実際に活動してくださっている、それから役員の方の、が随分若返ったのも、それも一つの大きな動きだと思います。ただ、今小崎さんおっしゃられたように、その現役世代の方が忙しいのでなかなかその時間が合わなかったりですね、いろんな、その教会活動にもその、不具合が生じている、それも本当にその通りだと思います。ただやはり過渡期というか若い世代の人たちに教会の なんていうの、運営というかそういうものを担っていただくためにはある程度その戸惑う状態というのは、まあ、やむを得ない、できるだけ少なくとは思っていますけれどもやむを得ないではないかと思っています。これから何をしたいかということ、これは私もまだいろいろ悩んで、います。で、はっきりしているのは礼拝についてはこのまま継続すると言って変ですけれども、御言葉に聞いて、それで、まあ、なんていうか人を集めるためにはもっとこうなんか楽しい話とかですね、そういう話もいいのかもしれないけども、やはり今回私2年半ヨハネの福音書を連続させていただいてですね、その順番に聞いていくということはとても大事なことではないか。ですから、まあ、それに関して、今度は使徒言行録をしますから、使徒言行録を、まあ、順番に、もちろん、アドベントとかそれから他の、季節季節によって、まあ、それとは違う聖書の箇所も取り上げたいと思いますけれども、そのことを、成していく。それから、まあ、これまでにしてきた、そのいわゆる、聖書研究、番頭会、それから、ひまわりやピーターパン、各会の活動、まあ、それらについては、まあまあ、特に問題がないものに関してはそのまま継続したいと私は考えております。それからこれももちろん皆さんとの議論をしなければいけませんけれども、できればやはり街道のことをですね、もう少し皆さんで語り合って、その真剣に考え、もちろん真剣に考えているんですけれども、なかなか土地のこととかいろいろあって動きがうまくいかないところがたくさんあるんですけども、でもこの今の状態のままもう5年っていうのは少なくとも僕にとっては不本意なので、そのことをやはり皆さんも一緒になって考えていただきたいと思っています。ですから街道が、こんな風になってほしいという、まあ、もちろん夢はいっぱいありますけれども、でもそのなんていうかそれをですね、やっぱりみんなで考えたいというか、牧師がやろうって言ったからやろうぜとかそういうのじゃなくてですね、みんなと一緒に街道のどこをやらないといけないか、で少なくともやはりバリアフリーのその外からですね、そのまま入ってこれること、それから食卓、私は来てから食卓のことを何度も言ってますから、やはり食卓をみんなで囲むような時間を大事にしたいと思っていますので、その食卓に関わる事柄が整えられるように、さらにですね整えられるようにという、これはこの5年間もし継続してすることを皆さん承認していただけるのであれば、これはやはりこの5年間の中でですね、できればもうタイムテーブルを決めて何年度以内に、街道建築もしくは、増改築か何らかの形で、少なくともバリアフリーをしてこの街道に誰でも入ってこれるような形に、したいというのは、思っております。はい、あと、まあ、まあ、私が前の、全大会でしたっけで話しましたけれども、まあ、やはり今新学生の方が、来られてますから、やはり牧会を目指す人たちをこの教会から送り出したいという、これはもう変わらない、意見です。ですから今新学部から何人かの人が牧師を目指してきてますけれども、その人たちがこの教会で良き学びをしてそれぞれ全国の教会に派遣されていくという、そのことを、教会が責任を持って支えて、いきたいということを思っています。以上ですか。はい、
僕らなど何も聞いてないわけですよね。だからね、証言するときからおかしかったんです。
教会がどういう特色があるからね、どうしてほしいとか言うのね、はっきり言わんと杉谷さんがいいって言うからいいって言うんだって言うね、そんな不思議なことだったんですよね。
すみません、これは絶対違います。僕はとはともに徴兵委員長をやってたんで、本当にいろいろと装備をして、でこの教会だと牧師を育てていた、結局若い先生を徴兵したということは、この教会が先生を育てていくという方針でやるということで、本当に徴兵委員会は、それは作者は分かりませんけど、一生懸命みんなで議論して、で最終的に関谷先生が遠藤先生を紹介していただいて、それについても我々は本当に真剣に討議をしたんですよ。でそれで、遠藤先生を育てていこうということで、この教会に来ていただいたんで、これちょっと作
者の話がすごい。いや、そんな理解全然ありませんけど。
いや、もう笑い役員会です。
私も中野先生の時も最後の日本館を役員をして、いろいろ事情がございました。中野先生が突然辞任をされるということがあって、本当に大変だったということと、外務者時代に教会が大変だったということで、現時点で探す、その時点で探せられるベストの人を探そうということで、いろいろ役員全てが一丸となっていたんです。で、その時に中野先生、前任の牧師が重要にしていたのは、現在の教会の例えば生産とかそういった行事に対する考え方が大きく異ならない人を探す、これを一大に十分考えて、かつですね、教会の財政のことを考えて、もう少し若い人を置いた方がいいだろうとも考えてくださって、で候補者を与えられて、それについて役員はきちんと討議をして選んだということで、何もこれがいいですとかが来たのは徘徊というふうに選んだわけではない。もちろんその短期間でしたし、臨時総会を繰り返しましたから、そういった全てのことをですね、教会の皆様に伝えられなかったかもしれません。しかし、決してですね、安易な気持ちで、選任したわけでもないですし、で、その中に考えにあったのは、これからそういう若い方に来ていただいて、教会員がこういう教会を作りたい、この教会ビジョンを示しながら一緒に、牧師を育てながら作っていこうという、コンセンサスを取ったつもりでございます。
いや、んならコンセンサスを取ったらください。私たちは4年半で、4年8回ですか、何やったんですか、おっしゃってください。そんな言葉だけでいいこと言ったらダメですよ。一体何やったんっていうのは、僕ら
は。いや、それは、それは、要するに、牧師が何をやったかではなくて、教会員が何をしたかということです。で、私たち、まず一つはですね、本当にこの教会行事が多いところですから、いろいろ役員会とですね、行事を実施するのにかなり追われているということが事実だと思います。ただ同時にですね、街道建設に関しても何回かは議論がありました。しかし、やはりこれもですね、我々がもっと心を一つにしてですね、前へ行こうというところへ行かないとダメなんですけど、そのための情報がやっぱり不足してます。今年私は役員になりまして、で近隣の土地のこととかを調べました。で、今いろいろ資料を集めております。で、そのうちまた皆さんにですね、その状況を提示して、いくつかの選択肢の